始めていきます。はい、皆さん、こんにちは。はい。
はい、こんばんは。
はーい。ということでね、別ラジでございます。っていう感じなんですけどね。今回はね、アンケートをね、募集しましたよ。そのアン
はい、
ケー
そう
ト
です
なんです
か。
けど、
なる
アン
ほ
ケートです。はい。
ど。どうした？嫌なことでもあったのか？
嫌なことでもあったのか。
話でも聞こうい
や、もう話はじゃあ収録の後で。
か。
オンエアじゃ載せられないよう
あ
なね。
るんか
ない
ーいっつっ
ないない、
て。
ないよ。先週はあったけどね。言えないけどね。
まあね、先週意外とあのあとね、約
うん。
1時間ぐらいなったよね。
なった
ちょっ
ね。
とびっくりしたけど。
うん。まあ、しょうもない話でした。
まあね、いろいろとありますよねっ
いろ
てい
ろ
話でした
あ
ね。
るよって話でした。
で、
で、今週はですね、アンケートを取ったわけなんですけども、カーペンターズの曲で好きなのはで募集しました。
そう、急にびっくりした。なんでカーペンターズっ
カ
て思っ
ーペ
た
ン
けど。
ターズ。まあ、ちなんでですよね、
夏と思ったけ
今
ど
日は
ね。
何の日にちなんででしたけども、一応まあまあまあ、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
ってことなんですけども、一応16票届きましてですね、選択肢がね、選択肢がイエスサデーワンスモア、トップオブザワールド、それ以外、全く知らないの4択でございました。
知らないって人もいるよね。
世代？まあそう
そう、
ね。
世代がだって俺らでもなんか昔からの曲ってイメージやん。
そうそう、古い曲っていうね、古い洋楽っていうイメージだもんな。いやー、なんか本当に、そうだよね。だから、ま
それこそさ、
あ、うん。
歌のトップ大辞典とかやってたからさ、
ああいうの
結
でね。
構あれやけどさ、
売れ、
俺は
うん。
母親が車のカセットテープで一生
ああ。
カーペンターズとか、なんだったっけな、サイモン&ガーファングルか。
ああ、サイモン&ガーファンクル。
カーファングル？
ガーファンクル。多分、
そう、
そうそう。
あれとかが一生流れてたから、それでっていうのあったけど。
ああ、
まあ
もう、
でもクソガキ世代は知らねえんじゃね？
知らん
知ってる？ク
か。
ソガキ世代。
ねえ、もう、もう古い、世代を超えて愛される曲っていうイメージだったけど、そうでもないのかね、今はもう。今、曲がやっぱ細分化してるもんな。なんか、聞き
あ
たい。
れよ、だから CM とかに使われてたら、あ、そう思えばあの曲ねはあるんじゃない？ワンチャン。ぐ
確
ら
か
いじ
に。
ゃない？
ぐらい
そ
か。
れ以外だったら知らないでしょ。
うーん。
だって
そうね。
興味ないジャンルの曲とか聞かんでしょ？演
そう
歌とか
ね。
聞く？秋色、仮
もう
に聞
ね、
くけど。
今時聞かないよね。自分から進んで聞くようなことしないと音楽ってやっぱ摂取できなくなってるもんな、今な。
ねえ、昔からの曲とかなんかね
うん。
え、何？なんかあの、再生リストみたいなんであってとか。
うん。なんか、
そんなん
そう
で
ね。
聞いて、あーっていう人いるかもしれんけ
なん
ど。
か、あとショートでバズってる曲ぐらいしか そこで使われてないとやっぱね、わかんないよね。うん。
じゃないとわかんないでしょ。
ほえほとかが最近は。
あれなんなん？
みんなに伝えなきゃって。あれは、最初、あれだよね。なんか白いフクロウがなんか、草原走ってる的な感じの写真があって、そこになんか、ほえほみたいな言葉がなんか写真で一言みたいな感じで付けられたんだよね、なん
ああ、
か。
大喜利みたいな感じからことは始まったってこと
そう
か。
そうそう、そう言ってそうだな、みたいなところから、なんか、それに曲をつけられてみたいなね。
おおね、そ
な
う
ん
な
か、
んだ。
そういう話だったけども。まあ、
知ら
知ら
ね
ないね、なんてね。まあ、そう、須田さんも書いてますよ。未成年の主張のコーナーの締めに流れてる曲、好きって。あれ、イエスだね、ワースボで。シャララララエビウォウォウォでしょ。未成年の主張の
ああ、
ね。
そうなんだ。へえ。
そうそう。で、オープニングの方はトップ・ゾ・ワールドだったよなーっていうので、あれ、カーペンターズでくくられてて、あの未成年の主張のコーナーってっていう、
あ、
が
そ
こ
うい な
こ、
んだ。へえ。
でも、俺、トップ・オブ・ザ・ワールドの方が好きかもなーっていう。
そうね。俺も
そう。
そうや
ああ、
ね。
トップ・オブ・ザ・ワールド。ってことで、結果ですね。イエスタデ・ワンス・モアは19%。トップ・オブ・ザ・ワールド44%。それ以外25%。全く知らないは13%でございました。邦題が青春の輝きってやつ。あ、そうだっけ？そっか。違ってたわ。でも、青春の輝き、まあまあ、名曲多いよなっていう。イエスタデイ・ワンス・モアよりもトップ・オブ・ザ・ワールドの方が、いや、わかんない。 多分、青春の輝きも使われてた気がするっていうので、っていう話ですけど、まあいいです。はい。浜浜さんからリプライ来てます。
はい。
小学校の校内放送で朝のホームルーム前にいつもイエスタデイワンスモアが流れてました。
ああ、でもあるよね。そういうのでめちゃめちゃ覚えてるみたいな。
学校の曲はあるよね、確か
あ
に。
るある。ねえ、なんか掃除の時間の曲がとかもあってするよね。
あるあるある。いつもローテーション的な感じで耳にするんだよね。なんかあるんですけど。でっていう、これが、
で、なんで急にカーペンターズだったの？
そう、4月22日がカーペンターズの日らしいです。
そうなんだ。へえ、知
こ
らん
れ
かっ
は、
た。
なんだろうな、メジャー契約を開始、正式にカーペンターズのグループ名で活動を開始した、
ああ、そういうこと
1969
ね。はいはいは
年4月22日から、来たというね。
い。へえ、
それが由来だ
な
そう
る
で、
ほどね。
2009年に40周年を迎えたことにより、記念日がとして登録されたらしいです。
そうなんだ。
なるほどね。まあ、先週放送とても面白かったっていうコメント来てますね。ありがとうございますね。なん
あ、あ
か、
りがとうございま
ありが
す。
とうございます。そこの話もちょっとこの後ちょっと触れていけたらとは思ってるんですけど、まあ、とりあえずカーペンターズは、そうね、これ以外に何知ってる？でも、それ以外を入れた人ってのは、やっぱ、ユースタデイワンスモアとトップオブザワールド以外の曲が好きだっ
意
て。
外とあれなんじゃない？なんか自分で検索かけてみて、なんかチャーって聞いてみたら、意外と知ってる曲あるんじゃない？
多分、
なんて一発屋じゃないじゃん。
そうね。
確か。
ヒット曲多いよ。
ねえ。エンヤとかあんなイメージなんじゃない？言ったら。エンヤもさ、ほら、生茶で使われた曲がなんか有名っぽいけど、意外といっぱい曲あるやん。
なるね。そういう
で、
こ
あ
と
の
か。
人なんかもう20個ぐらい音声重ねて、あの音色にしてるとかだから、なんかライブで歌うのは再現不可だからライブはしねえみたいな、なんか言ってた
そうな
よう
ん
な。
だ。エンヤってそうなんだ。へえ。わあ、まあ
なんか
まあ。
そんな気はするけどね。
なるほど
確
ね。
か。
海外アーティストいろいろあるんだなっていう感じですけども。まあ、本当に、まあ幅広い年代に、でも知らない人も多い。13%いるんだっていうね。
まあそらそうでしょう。全く興味のない人間もいるでしょう。
まあまあ、好きか嫌いかで言うと興味ない場合はあるかな。あんま刺さんなかった人のパターンもある
何？
し。
興味ないねえのパ
興
ターン。
味ないのパ
ク
ターン。
ラウド系、クラウド系男子ってこ と？
僕はもうこの曲興味ないねみたいな。
カーペンダーズ？興味ないねみたいな。ノリ悪すぎやろ。
もうちょっとね、なんかポジティブになってほしいですよね、そこら辺に関しては。っていう感じでした。っていうことでございまして、まあそろそろタイトルコールいきましょうかね。別にあんたのためラジオやってんじゃないのかね。略して。
略して。
略して。はい。ということで、別ラジ。別ラジですけども。ありがとうございますね。いやー、まさかその提供してくれた人もこんなこすられ方をするとは思ってなかったでしょうね。
別ラジ、別ラジ、
ということでございます。
別
いや、いいですけ
ラジ。でも
ど、
今日は多分これだな。
もう空豆さん対応してます。なんか手呼びコメント来てるぞ。カーペンターズ、妹が兄を好きすぎて病んだような気がするって。 確かね、そう。
そうなん
なんか
だ。
だから自殺しちゃったんですよね、女性の方が。
そうなん
気
だ。
に病んで、っていうのを記憶がありますけども。まあ、
そんなに、あるんだね。
だから
兄
僕。
ちゃんが好きとか。
なんかそこまであ 深
れ
く
か。
は。
じゃあ、あれだろう。秋色で言うと、秋色がたかしのこと大好きみたいな感じでしょ、イメー
妹
ジ的
が兄だから、妹が兄だから、好かれる方だから、俺、兄だから。
には。でもたかしの方がすごいんじゃないの？
嫉妬？ いや、俺もすごいっ
嫉妬って意味だったらそうだよな。たかしが、 秋色だよな。だってフォロワー数がとかって言ってたもんな。
フォロワー数で言うと、うん、いやいやいやいや。
俺兄ちゃんよりフォロワー数多いからさ。
いや俺も評価されていいと思うんだよな。俺ももっとすごいと言われたい。俺の凄さはあれか、死後評価ってやつですか。死んだら評価されますか。2回級特進ですか。
いやでも秋色はちょっとまだ世の中に対して物申してないからな。
物申す系じゃない。
ちょっとそこじゃない。あと足りないとこっつったら、
うーん、え、何、ご意見番的な要素欲しいみんな。まあまあまあ、そんなこんなで、4月22日
後世に語り継がれるためにはそれでしょう。何か ね、一揆のようなものを翻さんと、
何かクーデターを起こす。
ああ、いいっすね、いいね。
2時50分系。それもう大衆の前でチンコ出さなきゃいけないやつ。
ねえ、なんかふあ、危ない危ない、飽きるもの申すっつってね。危ない危ない危ない、
お前に一言物申すって。ダメだ、
危なかった。秋色のフルネーム言いそうになったわ。危ない危ない、
やばい。まあ、そのそういうことでございました。
あ、大丈夫、その時はあれあれ、アンリミの曲貸してあげるから。
いや、どういうこと。何、エガちゃんラン、え、補定のスリルみたいなこと。
みたいな感じで、
みたいな感じで、すげえロックな曲が、
エンディングテーマのやつガンガン流してもらっていい
か。ガガガガって、
あれなんか勢いいい感じでしょ。
メタルの曲流れてんなって思ったら俺が乱入してくるんでしょ。
いや、そうい
やだよ、そんなね。
いや、それ定着したらあれよ、秋色がイベント行った時にそれピッて流したら、えってなるよ。
テーマソングになすな。
俺秋色さんじゃねえみたいになって。
いや、ホリエモン超えるならもうまずフジテレビを買収するとこがね。ライブドア立ち上げてね。いや、そんなこんな
で、でも今ならあれなんじゃない、配信系サイトも買い取りじゃない。
あ、アベマとか買い取るか。
あ、ぜひ買い取ったらスポンサーつけてよ。
別ラジチャンネル
頑張るから、頑張るから、
いやいや、もうそんな話はいいよ。なんでもう西野さんまで出てきちゃってね、煙突ら町の別ラなんて。売れねえよ、続編もできねえよ、はい。4月22日どんなのが他にあるかなっていう話をねしようかなと思ったんですけど、なんかね、あんまり、
でもあれだったら見たらバーバパパの日とかね、
バーバパパなんだとは思ったけど、
てかバーバパパ、俺あれ絵本のあれだったの。
そう、絵本だね、あれは。
俺なんか積水ハウスかなんかのキャラクターかとずっと思って
たんやけど、積水ハウスのイメージキャラクターが。
俺なんかずっと積水ハウスのオリジナルキャラかと思ってたんだけど。
違う。
あ、そうなんだ、絵本のキャラなんだね。
住まいの参観日をするキャラクターじゃないから、あれ。
俺そうだと思ってたの。あ、そうなんだね、失礼。へえ、あ、そうなんだ。
いや、違うのよ、じゃあ絵本なんだねっていう。まあいろんな絵本があるわけで、まあ、バーバパパの日とかもなんか
ね
あるんだけど、ね、他に、あ、確か、あ、企業マスコットだと思った方もいる。はい、
いや、でも積水ハウスかな、ね、積水ハウスが作ったキャラクターってずっと思ってた、今日まで。
ああ、バーバパパっていうものを知らなかったんだ。
知りませんでした。
はいはいはい。あ、でもそういうのもいるんだろうな、きっと。そのね、他になんか例え出てこないけど、なんかスヌーピーとかもなんか、まあムーミンとかもそうか、なんかね、そういうのも出店元がわからないと何かのマスコットキャラなのかなって思っちゃうんだろうな。
ね、思うよね。
スナフキンとかが見てムーミンだってならないみたいな。キティちゃんはポップコーン屋さん。出来たてのポップコーンはいかが。
確かに確かに確かに。サンリオとか思わんよね。
サンリオって またキャラクターも多いよな、ね、なんかキャラクター大賞とかやってたんでしょ。やってるんか今でも。
いや、毎年やってるし、なんか秋色ちょっと気をつけた方がいいよ。
何、
サンリオの人たち結構過激な人多いから、発言一つでこう秋色消されるかもしれんから気をつけといた方がいいよ。
あ、ちょっと草したりしたらまずいか。ヌオンはコーチのゆるキャラですか。 ポケモンなんですけどね、なんかそういうのもね、ヌオーがコーチ大好きポケモンって就任されたみたいな話もねちょっとありましたけど、あれもわかんないのかな多分、サンリオ投票ね今やってるけども何も興味ないから何の投票もしてないですよね。でも過激派毎日なんか投票するとか選挙活動してるんでしょ多分。
めっちゃすごいらしいよ、
ね、誰
何なんかやっぱ
クロミちゃんとか
すごいらしい。
クロミちゃん女の子好きそうっていうイメージ
各キャラにねやっぱあるみたいよ、
なんかあるよね
推し派が、
推し派
が、まあ言うたら AKB48 の選挙みたいなあんなイメージらしい、
ね、シナモロールとかね強そうだね。
そうそうそうそう、
いや本当になんかこと発言には気をつけたいですけども、なんかあそこら辺には関わりたくないっていうのも一つまあまあまあまあそんな感じでございまして、まあそんな感じにしておきましょうかね、はいはい、今回もよろしくお願いします。
はい、
アキロと
ようやんのようやんのようやんのようやんの
ぶつまじり
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、どうもたかしです。
いやーでも先週のあの放送、
どうした兄
ちゃん、はい、うん、兄ちゃんじゃねえよ、おめえの兄ちゃんじゃねえよ、たかしです。
どうした兄ちゃん、
はい、先週の放送割とあの小学校の話っていうことでね、
はいはいはいはい、しましたね、
しましたけども、割と好評を博してほしいなとは正直思ってて、我ながらここ数近年でいい出来の作品だったと思ったんですけど、
そうですか、
盛り上がりも良かったと思いますし、リスナーさんからのメールもいろいろあって、
まあでもね、秋色がね、高尾に迎えに行かないといけなかったからね、あれで時が止まったからね、
あの時止まった下りは本編入れてないのよ入れてなくて、このあと12時、このあと24時に配信しますそのくだり、
あ、そうだ、
そう、りょうやんの痛い話、りょうやんの友達のね痛い話、地球儀の話エピソードと、なんか、
はいはい、
64の話してたぐらいの
あーね、寂しくなってライコリさん読んだやつね、
ライコリさんゲストに来てるっていう、僕が不在の間にちょっとそういうことがあったよっていう話を、この後アップするんで、また聞いてみてください。皆さん30分ぐらいの音源です、はい、っていう感じなんですけども、この企画をしてくださったね、ポッキャトークテーマというので小学校の話をっていう企画をしてくださった水城誠さんも反応してくれてますね、
う
ん、主催者の、2時間大ボリュームでしたと、ハッシュタグでね、2人とも話されていて楽しんでくれてみたいでよかったです、はいはい、しかも事前にリスナーさんもお便りに絡めて届いたり、アンケートを取ったりする、そして大喜利コーナーもあったり、バラエティー感444切り番回でしたねと、全部本当2時間聞いてくださってるんですね、本当にすごい
ね、え、多分 1.2 倍速か3倍速ぐらい聞いてくれたんじゃない、
ありがとうございます、ね、倍速で聞いても全然僕はもう推奨してます倍速推奨で全然いいですなんか本当に、いやもう効率はあってもいいと思いますよ、なんか過激派もいますけど1倍速だろうってね、ラジオはみたいな僕はそこまで
だ、そこは人によってだと思うけどね、
なんか最近のなんかYouTube とかも倍速再生あるけどさ、あれをどのタイミングで使うか問題だよな、うん、な使ったこと
ない、俺はね、あれなんか配信者のアーカイブ見るときとか、
うんうんうんうん、
1.2 倍ぐらいで見るかな、 1.5 だとさすがに早すぎるからっていうので、は
い、うん、俺もあのシーンどこだろうみたいなときにはちょっと使うかもしれない、見返してて、なんかあれスマホの YouTube だと画面長押しするとその間2倍になるんだよね、2倍速に、
あ、そうなんだ、
実は、で画面の右端左端ってタップすると10秒送りみたいな感じの、なんかダブルタップでみたいな感じだった、
ね、あ、そうそう、10秒送りぐらいしか使ってなかったわ、
使えるけど、うん、あと長押しすると2倍速になるね、実は、っていうのでちょっとそういうのは使ってたりはするけどねっていう話で、っていうので、もうファミリートレーナーとファミリートレーナーって浜さんが反応してるのとそれぐらいしかないんで小学校の話、 なんかもうちょっとなんか評判あってもよかったかなって正直思ってはいるんですよねっていう話、でだからまあおばさんがいいですさんね、グッドおばさんはあの先週の良かったって言ってくださって、まあ、ちょっと救われた感はありますけど、まあまあまあまあそんな話だったりとか割と、
はいはい、
うん、いや2時間に詰め込めたなとうまく思いますよ自分としても。なんか
まあ頑張ったね、
2時間半ぐらいファイルあったんだけどそれをめちゃくちゃ切り詰めた切って切ってて頑張って1時間59分に収めたんですよね。なんか 2時間以上だとちょっとアップできなくなる可能性があったんで。
あ、そうなんだ。
そうそう、ちょっと制約ちゃんとあるんで。
あ、一応あるんだね。
一応あるというか、なんかポッドキャストのじゃあ自分が使ってるところがね、なんかその、
ああまあまあまあそういう感じで、そうそう、
スタンド FM ってところでを経由してポッドキャストを配信してるの、スポティファイとか。
まあ2時間以内で収めてくださいねみたいな、ね、
そこのファイルアップするの2時間以内だったりしたっていうね、
なるほどね。
そうそうそう、まあそんな感じでまあいろいろやったんですけども、まあ先週の話はそんな感じで、まあそれぐらいしかね、はい、ないんですけども、あれですね、まあコナンの映画が公開されたってことで皆さんコナン界隈はなんか色めきだってんじゃないですかって話ですけどね。
そうなの。
そうそうそう。
あ、てかコナン、あ、新しいの、あ、そうなんだね。へえ。
そう、そう、ちょうど18日に公開されたっていう話で。で、
じゃあ犯人は丸々みたいな人もいるってこと？
なんかネタバレ回避みたいな感じのね、みんなしてるっぽいですよ。でさ、
そ、まあ、でもそうだな、そう思えば健吾くんもなんか1週間ぐらい見に行くって決めたらツイッター見ないって言ってたもんな。
あ、でも本当に俺もさ、それでさ、コナンの新作楽しみだなって書いてみたのよネタバレ来るかなって思って、
うん、
そしたら来なくて、まあ、それちょっと引用してもう一回煽ったのよ、うん、コナンの話をするとネタバレが飛んでくると聞いたのに何もないぞって、どうしてネタバレやろうと思って煽ったのよポストして、うん、そしたら、うん、あの犯人は〇〇っていうリポスト来ましたやっぱ本当に来るんだって
あー、なるほどね、はいはいはい、都市伝説ではなかったと。
そうそうそうそうそう、犯人は〇〇っていう来ました、そのアカウントいや、まあそうなんだよな、
劇場版。そうなんよね、だって劇場版って〇〇って書かれてても分からんや
ん。
いや、主要なキャラが犯人だったら確かにね、
うん、いやもうこの人犯人だなって思って見ても全然いいよなって、話的には全然 ね、コナンがどう活躍するかみたいなところあるしね、うん、
まあいろんな考察のね、うん、方向性があるみたいな言ってたもんね、乾電池の人もなんか言ってたでしょ、なんか。
そうそう、乾電池の人も
映画の終わりのなんか喋ってる人が何だったっけ、その次の年の、
あ、そうそうそうそう、
話のなんて、なんたらかんたらみたいな言ってた、
ね、来年公開みたいなのね、うん、予告してくれるのね。で俺もそれもちょっと調べてみちゃった映画館に行かないから俺なるほどね、
行かんことはないだろ別に、
うん、まあ、
今回は見に行かないってことでしょ。
そうそうそう、あんまりなんか、うん、そうねということで、まあ一応予想としてはね、お兄さんから来てましたよ、なんかハッシュタグで。
そうなんだ。
来年は新一かなって予想してましたけど、公開前に、
うん、
さあそれはどうなるだろうっていう感じですけど、うん、
まあそれ言ったらネタバレになるからね、ダメでしょって感じだから ね、
予想は予想ですからね、っていう感じで、お兄さんに同意と、
あ、そうなんだ、エボさん、
やっぱなんかその持ち回
りがあるの、
流れの持ち回りがあるんだろうね、そのメインキャラクターになる人がみたいな、怪盗キッドもなったし、
エトみたいな感じでもしかして流れがあるの目牛虎みたいな
そうそうそうそう、多分ね、あの灰原来たし怪盗キッド来たしって、
なるほどね
次は何かなみたいな、
トラだから次はウーかなみたいな感じなんだ
そうそう、高木刑事来たしみたいな、そこら辺のメインキャラで何かしらが次は誰にスポットが当たるのかなみたいな風にね、あるんだろうけども、ってことでございまして、エボルブさんからなんか来てます、メールが、まあこちら、
ね、
東京の旅って書いてますね、件名、
はいはい、
はい、別ラジの皆さんこんばんは、
はい、おなすけ、
はい、どうも、ついにコナン映画赤眼のフラッシュバックが公開されました、 メールを書いてる頃はまだ見ていませんが、好きなキャラである小五郎と長野県警がメインの作品がどんな内容になっているのかとても楽しみです、さて話は変わりますが、先日東京の代々木にて開催されたコナンコンサートに行ってまいりました。
ほう、あーへえ、
そうだね、実に 4,5 年ぶりぐらいのコンサートらしく、僕も初めて見に行きます、うん、内容としてはコナンの BGM や映画の主題歌、オープニングエンディングの曲を演奏したり、ゲストとして倉木麻衣さんや現在オープニングエンディングを担当されているアーティストさんのパフォーマンスなどもあり、アニメのメインシーンとともに流れる知ってる音楽満載で最高でした、しかも最善でして、おお、ちなみに去年紅白出演した新浜レオンさんがイケメンでした。おお、すごい、
はい、
最善、ここまでは大阪公演やデイワンと同じ内容らしく、最後にアニメコナン30周年記念 PV が流れた直後、アニメ版のメインテーマを演奏し始めましたと思いきや、瞳の中の暗殺者版のイントロが流れ、カラコイのイントロが流れ、天国系のイントロが流れ、漆黒天空あわわわ、脳で理解するのに時間がかかりました。そうです、メインテーマメドレーラッシュが始まったのです。おお、今日の最終公演限定曲目らしいです、Day2 って何かが起こるって2年前の同じ場所で開催されたシャニマスライブで学んだのですが、予想的中しました、生きててよかった、この日のためにコナンを追ってきたんだと実感しました、生きてるって感じって、っていうのをいただきました。
はは、よかったね、
ね、
そう、倉木麻衣と思って、あ、まだ活動してたんだと、
倉木麻衣さんは活動されてますなんだ、京都を舞台にしたカラクレナイのなんか、やつ、平次と和葉の話があって、そこで、倉木麻衣さんエンディング歌ってらっしゃったんですよね。って、あ、42歳、
なんだったっけ、シークレットオブマイハート、シークレットオブマイハート、あれぐらい、そう、あのイメージしかないもん。
あのイメージがすごいですよね、うん、
あのイメージが強いから、
なんか倉木さんね、うん、だから
なんだった、一時期、あれ倉木舞ってあれだったっけ、なんか宇多田ヒカルと似てんなみたいなんで若干荒れた人やったっけ、
そんなことあった、
なんかそんなのあったよね、
な
んか似てる似てない問題とか、なんか誹謗中傷がみたいななかったっけ、
類似タレントみたいな、
あー、そうそうそう、なんかあったような、なかったっけ、
いや
42、へえ、
倉木麻衣追ってこなかったんで さっぱりだったな、
上なんだ、
まあ上だね、
ねえ、あ、そう、
まあ歌ってる時から
なんか、あとだってコナンで言ったら、ガーネット、ガーネ
ットガーネットクローね、あれ活動休止したっけ、どうだっけ、あ、
いや、わかんないけど、なんか、うんうん、覚えてる、見てた時代の覚えてるのって、あのファーストのベストアルバム出たあそこに載ってる人たちぐらいだもんね、
うん、はいはいはいはい、そうね、そっからコナンベストみたいなの出たんだもんね、最初に、
あ、そうそうそう、でちょうどほら小6ぐらいの時になんかコナンがパラパラ踊ってたやん、うん、
はいはい、恋はする
し、相内里奈だったっけ、
はいはいはい、あったあった、あれは多分、なんだっけ、ギザだっけ、なんだっけ、
なんか会社側で、
そうそうそう、レコード
会社、レーベルの会社があれだからでしょ
う、そうそう、で固めてたんだよね、そう、ビーズもそこでねっていう話だったもんね、うん、
へえ、あ、そうなんだ、
うん、そこからなんか、
あー、いたね、
三枝優香インデシベルね、
あー、あったあった、いたいた、夏、
あのインデシベルの意味がよくわかんねえんだよな。
ビーング、いや、ノリじゃない。
ああ、ビーイング、ギザ。はいはいはい。ね。いや、そこら辺なんだよな。懐かしいなとは思うんですけどね。うん、
ちなみにさ、何の曲好き、秋色。
俺、ああ、でも、うん、小松美穂系好きかもしれない。あの、氷の上に立つようにとか。運命の
ルーレット。ああ、だよね、うん。あ、そう、俺、運命のルーレットだよね。一番好きなの。
ああ、そう。うん。そこら辺ね、すごく、あそこら辺がすごく輝いてた時期だよな。小松美穂、
そうなんだ、
どうだ、引退したんだっけ、結局わかんねえんだよな、なんか
多分引退してんじゃない、うん、
曲を出さなくなった、ね、
なんかあんまり聞かない
で
しょ、
うん
うん、
でなんか小松美穂の正体も顔出しも してなくて、人前で歌ったこともないっていう謎の人物みたいな感じだったらしいですよ、なんか結局いろいろ調べてみたところ、
まああるからね、あんまり、うん、だって今でもほら、
まあまあ、
誰やったっけ、
アドとか、
アバじゃなくて、
アド
アボか、
アドでしょ、
アド だってアドって人、
アバ、アバって ABBA マネマネマネって言い出す
そうそう、あーごっちゃあるんだけど、なんかいるよね、
ADO ね、アドね、
あーそうそうそうそうそう、
うっせーわの人ね、
あーうっせーうっせーの人、そうそうそう
あーそういう認識なんだ
そういう認識を全く追ってないから分かんないよ、まあまあ、
シルエットで出てみたいなね、歌でっていう
ね、え
そうそうそういう人でした、うん、いやそうね、あとね、あと握手会は手だけ出るっていうやつでしたね、うん、手だけで握手会したっていうね、箱の中から手出して、
まあそうだよね、顔出しませんっつったらそうなっちゃうよね、うん、
顔出し NG のね、方でしたけど、まあまあまあそんなこんなで、まあそうね、そういう人もいるよなっていう、うん、何これ、ルーマニアモンテビデオ、あ、なんかいたかもしんない、そういうグループ、Still for your love 好き、全然わかんないけど、曲はピンとこないけど、っていうかうち別にコナンラジオでもなんでもないんですけどすげえ、
いやいや言い出しっぺはお前やろ、
まあ確かにね、
いや言い出しっぺはお前やろ、
割と今の時期的にねっていう、僕もなんか正直今週は喋るネタがなくて、ちょっと時事を踏まえてみたらそれがちょっと出てきたなっていうので、うちのラジオリスナー的にもコナン好き多いからねっていう、うん、ちょっと触れてみたんですけども、そうそうそう、先週ね、
あーこの曲か、はいはいはい、はい、
胸の十字架を、
いいね、うんうんうん、はいはい、あったね、
あーもう俺も聞いてみないと分かんないかもしれない、それは本当に、
あ、聞いたらわかるよ、うん、うん、今さらっと聞いたけど、あーはいはいはいと思ったもん、
ちょっと聞いてこう、ちょっとBluetooth つなげてちょっと聞いてみるわルーマニアモンテビデオ、
懐かしいね、そう思えば、あったわあったわ、
ジュニアラブ、ドラムが女性でなおかつボーカル、そうなん、ちょっと今広告が出てますけど、YouTube はプレミアムじゃないから広告が出るんですね、
なんかでもあったね、
これエンディング、エンディングっぽい感じか、
エンディングじゃなかったっけ、確かなんかサビらへん聞いたらマジで、あああったわと思うよ、
はいはい、ああこういうか、あ、なんとなく思い出してきた、はいはいはい、
まあ世代がわかりますねこれで、ああ懐かしいって思うので、
懐かしい、確かにね、ドラムが女性でボーカルだったんだ、それはもう知らなかったわ、何人組かも知らなかったしね、
まあね、
I wish、 はい、胸の、あ、そういう感じね、なるほどね、あ、なるほどなるほど、はいはい、わかりましたけども、いやー、まあまあそんな感じで、いや、先週の話もちょっとしときたいなって思ったんですけど、その先週ね、終わった後ちょっとワイドックに呼ばれてて、あの収録終わり、
はは、
ちょっと嫁さんと3人でマリオカートをしたっていう話があるんですけど、
はい、
うん、まあマリオカートをして、まあまあいろいろ盛り上がったっていう話なんですけどね、でその後また数日後ぐらいにまた連絡が来て、またちょっとマリオカートしようよって言われて、でそれがなんか VTuber がやってるところになんとかして入れないかって話だったのよ、なんか参加型を、やってる VTuber がいて、
あ、うん、
でその誰だっけな、ホロライブの人で、
うん、
白衣こよりって人がやってて、
うんうん、
で、
あ、はいはいはい、
ホロライブか、ホロライブの、そうそう、でその人のなんかマリオカートに参加でしたいみたいなことで、なんとかできないもんかっていう、なんか、な、俺もなんかそのいろいろあゆみさんの参加型とか入ってたから、どうやって入れるんだろうっていう風なコツとかをね、なんかちょっとアドバイスを、うん、してほしいみたいなことも言われて、なんか、うん、まあ映像見た感じ、そうね、ゴールした後ぐらいにかなって、この映像のみたいな感じのちょっとアドバイスの仕方はしたんだけど、入り方として、でそれでなんか1時間ぐらいちょっとみんなで粘ってみたのね、でもなんか、うん、結局その1万人とかが同説で見てて、1万人以上が、それでなんか、
まだよね、
そう、1試合交代でなんかみんなで、交代交代でっていうのだけど、なんか入るタイミングとかも難しいし、うん、他の人とマッチングしちゃうしっていうので、なかなか、
あ、そっか、早すぎるとか、
そうそうそうそう、同時期にみんながアクセスするから、他のそのな、小寄りさんと当たらずに他のリスナーと当たっちゃうみたいなパターンもあるわけです、 だからそういうのがあって、はいはいはい、うまくなんかいかねえなって思いながらもうやってたら、な俺だけ入れて、
一番ダメなやつやん。
あれ俺入れてるってなって、
な何してんの秋色。
向こうが入りたがってたのにね、なんか
ねえ、一番入っちゃダメな人が入ったやつやん、
う
ん、
でもなんか2人ともなんか自分が入ったことのように喜んでくれて、頑張れ頑張れって、
2人とも大人だからな、うん、
頑張れって応援して、
お前と違ってさ、
いやだからさ知らんけど、
お前と違ってさ、
でなんかこう応援されながら俺は走ったよって話で、こういうのってなんかこうゲームやりながら思ったのが、うん、やっぱこうそのプレイヤーの配信者のよりも前にちょっと出ると名前が表示されるからこれで目立つよねみたいな話をしたけどで何度かそういう場面がありました。だからまあ皆さんちょっと白衣小よりさんのなんかマリオカート配信ちょっとアーカイブで見たら僕の名前があると思いますんで、ちょっとチラッとね、なんかそういうことがあったよっていう話です。運よく入れたよっていう、なんか
申し訳ないと思わないのかお前は。だからニヤニヤしながら今喋ってるけどさ、
あのさ、だからといってどうすりゃいいんだよ、あの運だろあんなもん。
言わなきゃいいんだろ。
え、マッチングしたって、
そもそもよ。
いや画面見たらわかるだろ、いるって。
違う、その話を今しなくていいだろ別に。
あ、そういうこと。いや、
なんてやつだ本当に。
みんな見てねってその配信。俺もよく分かってないけど。
しかも見てね、俺の名前載ったから見てねでしょ。
そうそうそう。
何なんだ。
最近の活動情報。なんかそういうのもねありましたよって話でしたけども。なそれぐらいしかなんかあんま喋ることがないから俺も。ちょっとつい喋っちゃいましたけどね。あと。ようやくあのメダリストをちょこちょこ見始めたっていうね、遠野さんがおすすめしてくれてたやつ。
いや多分それ以降見に行きましたっつって絶対見てないっすよこいつ。
それ以降でもねあれね、チャンネル登録しないとコメントが打てないっていうタイプだったから、チャンネル登録して1分以上しないとコメントが打てないっていう仕組みだったから、チャンネル登録して対戦ありがとうございましたって書きましたよ。ちゃんとね、そうそうそう、まあね、そんな話でしたけども、まあそんなもんかな。
いやー本当にお前というやつは
何本当
に全くもう
自分大好きだなって書いてますけども、大好きで何が悪い。俺以外に俺を好きなやつがいねえんだよ。メダロット見てない大丈夫って。メダロットってなんだっけ、ロボット系だっけ。
ロボットのやつですね。あ、メタビーですよ、メタビー。
それは見てないな、見たことないな。メダロット面白いの。
なんかね、アニメはアニメでまあまあやけど、うん、アニメ見てた人とかなんかアプリ出てうおーってなってやってたよ。なんか俺うちのギターもなんか一時期ハマってたね、アプリのやつ。
アプリが出
てためっちゃ懐かしいっつって、うん、なんか出てたっぽいよ。
へ
ー、正直ゲームとしてはなんかちょっともやっとするかな。俺はあんまり好きなゲームじゃなかったかな。
ああそうなんだ、メダロットね。
まあ、簡単に言ったらほら、あの頭、右腕、左腕、あと足か。で、5V やって、で、なんかあの、まあ、なんだ、まあ、ファイファーみたいな、あの、ゲージみたいな、あんなん貯めて、攻撃当てて、ね、その攻撃がランダム性だから、どこに当たるか分かんないみたいな。
へぇ、ランダム性なんだ。
頭一発入って、KO とかもあるんやけどね。それが3体とか。で、土地によって、なんだあの海とかあるじゃん、平原とか、それで適正のところじゃないと遅いとかね。
うん、なるほど。
まあ、なんかあのゲーム画面あんまり好きじゃないんだよな、バトルのゲーム画面は。意外と俺あれなんですよ、あのなんか人がやってるゲームのやつとか見てたりするんで。
あ、自分はやんないけどみたいな。
あ、 RTA とか見たりするよね。
あ、はいはいはい、
とかあのストーリーだけ知りたいとかない、ゲーム。
ある
ゲームの見るだけシリーズみたいな。俺あれ結構あの暇な時見とるんよ。ウィッチャーとかあれ14時間ぶっ通しで見たからね。
ウィッチャー見たの。
ウィッチャー3まで一応全部見たよ。それで、あ、こんなストーリーなんだ、ふーみたいな感じで。
でもああいうのゲーム業界的にはよろしくないよな。や 買ってない、
まあ、よろしくはないけどまあでもほらあんまり自分でやるっていうよりかほらストーリーだけ知りたいって結構ない。俺ファイバンドを結構ストーリーだけ知りたい派だから。
いや、まあ、あるけど、だああいうのがあるから多分配信禁止とかもあるんだろうな。最終章配信禁止みたいなやつ、
あーゲームによってだよね、うん、ドラクエとかも確か最初のエンディングは載せちゃいけませんとかなんかそんな制約もあるんでしょ
う。だからなんかそう本当にそういう量やみたいな見るような人が多いからなんだろうなって思う。
だって自分でやってそんな20時間とかかけるのめんどくさいやん。やりたいゲームやりたいやん。いや、俺はその20時間あったらバロやっときたいもん。
あ、そうか。もうゲーム体験ってのをやっぱゲーム会社側としては求めてんだろうけどね。なかなかそういうタイパだよね。タイパの世の中だよな今な。
いや、そうそうそうそう、実際見ていいなって俺もやってみようとかもあるし、俺それはララクラフトのゲームとか、
あ、トゥームレーダー、
トゥームレーダーか、トゥームレーダーはなんか無料の期間があったからエピックかなんかで、ね、それでダウンロードしてはやったけど、でも俺自分でダウンロードしたら途中でバグって進めんくなったよね。もうそこからやめたけど。
俺も無料期間にダウンロードしてるデスストランディングがあるんだけど全くやってない
あれ一切手つけてない俺。
あ、もうやってみたいけどね、やってないね。今度2出るでしょ、小島、
あ、そうなんだ、
小島監督のやつだもんね。めちゃくちゃいいんでしょ、評判はいいんだけどね。配達ゲーって言われてるやつで、
まあ、なんかあと改造ポケモンとかあるやん、あれ結構好きだよね。
改造ポケモン
改造ポケモンっていう、知らん、なんか普通のポケモンのなんかレッドとかのストーリーあるじゃん。
あるあるある。
あれであのポケモンになんかピカチュウがゴリチュウみたいなになってみたいな、
なんか HP 限界突破してるようなやつ。
あ、違う違う、なんかピカチュウがもうゴリゴリのマッチョのピカチュウに進化するよ。
え、そうなんの、
とかもあるんよ。
え、
とか
そんな改造
あるんだ。なんだったかな、改造、そのモンスターチが改造してるやつとストーリーもちょっと改変されてるやつとかもあるんよね。
それはでもね、
アルタイルとかなんか、ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう、それそれそれ、ライクロさんに言ってるやつ。
ポケモンベガデネブは？
ああ、そうあるんよ。
いやでもまあどう考えても、
ああそうそうそう、モイポケモンのやつもあったあった、そうそうそうそう、
どう考えてもよろしくないやつですよね、非公式よろしくないやつですよね。でもそれって
あと何だ、ノビハザードみたいなのあったじゃん、知らん、
何も知らない。
あれとか俺結構好きで見るよね。
へ
え、そうなの。なんかそういうのをちらーっと暇な時に見てっていうの俺結構好きだからやってる。
あ、そう
ね。ここ直近で言ったらデトロイトだったっけ、なんか、
あ、デトロイトはあるね、
うんうん、あれをなんかあの全員生存ルートみたいなのを 10時間ぐらいのやつ見てたけど、
うん、
まあそれは 1.5 倍速ぐらいで見たけど、
あれもなんかデトロイトってなんかエンディングが多いんだよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、お前何エンディング、
配信者のやつ追ってたら配信者のルートしか見えんやん。
まあ確かにね、
だいたいあの全員生存ルートとかないから、もう全員生存ルートだったらこんな展開になるんだ、へえみたいな。
うん、あ、まあまあまあ、ゲーム実況別に見てないわけじゃないけどね。俺もあの八番出口とかやってるやつ見たことはあるし、なんかああいう、
逆に俺あの八番出口とかああいうのはあんまり興味ないよね。
ないんだ。
ストーリー性のあるゲームをその、
あ、まあまあ
見るっていうのは、ね、
異変があったら引き返すっていう、ただの それだけだもんな。うん、
ああいうの見るときはリアクションも見るって感じやな。
まあリアクションだよな、うん、
リアクションってやり取りみたいな。
そうそうそう、あれうっかりなんかリアタイしてるとコメント打っちゃいそうで嫌なんだよな自分がもういろんなの見すぎてるから、あっちばで
指示中おじさんね、
指示中おじさん出ちゃうから。もうこの前もちょっとデドバやってる人でちょっと指示中仕掛けた嫌ですね、そういうの。自分で自分が嫌になること、
そうそうそうそう、
あるな。
そうなんですよね、リアクションゲーはそうそう、そのやってる人のリアクション好きだから見るよね。
そうそう、
アギューは C 中になっていかんだよ本当に。
C 中はね、うん、いやまあまあね、いろんなのがありますけどね、うん、さあそんな感じで、まあ、あと なんか喋ることあるかなもう特に僕はないですけどあ、そうだ、ゲームの話でちょっとしとこうかなって思ったのが、リョウヤあれモンハンワイルズは買ってないの？
買ったよ。
あ、買ったんだ、やってんの？
うん、ね、ハンターランク60ぐらいまで行ってやめてる。
割とやってんね、割とやってない？
3日間か4日間ぐらいガーって突っ走って、うん、一旦その時代のアップデート前の武器は揃えたから、まあ一旦いいかなで。
え、
そ
っから今回も面白いの？
なんかね、ストーリーがちゃんとしとるかな、ライズとかの時に比べると。
あ、そうなんだ。
ストーリー重視の感じ。
へ
え。だけどなんかあの、みんなでやる時のあれがなんか若干めんどくさいから、なんかそこにハテナって感じかな。
うん、
他は全然グラフィックも綺麗だしで。
うん、
まあ、ただあのキーマウが使いづらかった、結局コントローラーでやったね。
あー、やっぱコントローラーに落ち着くのがね、
の方が楽。
うん、
モンハンはずっとそれでやってたから、
まあ慣れもある
かな。ただ XBOX タイプのコントローラーだからあれだよね、プレステタイプのじゃないか、モンハン持ちができんのよね。そこに違和感を覚えながらずっとやってたね。
モンハン持ちかしたことないな俺は。
だからあの左上に十字キーがないわけよ。
うん、あ、まあそう、なるほどね。
左上にあのスティックだから、なんかそこでちょっと違うなーっていうのあったけど。
それはやっぱプレステコントローラー型を買わなきゃいけないんだろうな。
まあでもあの今持ってるやつ背面ボタンあるからすっげえ楽だね。
あ
の三河仕上げりがすっげえやりやすかった。
うん。やっぱ背面ボタンやっぱいいよね。便利だよな。
マウスのサイドボタンぐらい便利。
マウス、俺もマウスサイドボタン欲しいと思っちゃったの最近。うん、
え、ないの？
ないよ。
ダイソーに行ってもあるじゃん。
ダイソーあるんだ。
最近ダイソーでも確かあるよ、サイドボタン付きのやつ。100円じゃないけどもちろん。
あ、まあそうか。全然そこら辺のマウス関係に疎くて、あのクリック音がない。
アキールゲームやってないから必要ないでしょ。
そう、クリック音ないタイプの今マウスにしてんのよ俺。
うん。
うん、だからそれはだって収録上そういう方がなんかね音入らないから便利だなと思って。
まああとはね自分でノイキャンつけるかでしょうね。
うん、だから静音性あるやつで、あ、サイドあったらいいかなぐらいの感じだね正直自分は。でもまあまあまあ静音マウスの性がなんかちょっと違いますけども、まあまあ、
ちょっとアキールなんか適切つないとってや、俺トイレ行ってくるから。
トイレ行ってくる。あ、はい。で、まあ、その、先週から聞き始めた人が、まだ残ってるかどうか知らないですけど、444回でね、なんか、新しく聞いた人、小学校の話だからみたいなんで、つなぎでね、プレイリスト入ってるからみたいな感じで、聞いてる方いらっしゃるかもしれませんけども、この番組はね、収録をツイキャスでなんか同時にやってるっていうスタイルにしてるんですよ。で、だからそういうのがあって、コメントが流れてきて、それを拾うっていうパターンはあるんですよね。うん。皆さん今は静音マウスがどうなのかっていうのをねちょっと予想してますけども、静の字が違いますけども、まあまあそんな感じで、いろいろねがそんな感じで、なんか気になったコメントがあれば拾うみたいな感じのね、公開収録スタイルをね毎回やってるんですよね。この後の編集はね、ここに BGM を足してみたいな感じでねやるわけなんですけどねって感じで、まあそんな感じで、ございまして、うーん、何の話します。でもあれだね、もう一つだからりょうやんと別に喋ってないですけど、メダリスト今見てるのと、あと配送少女っていうゲームやってます。これはあゆみさんがなんかこう電脳妄想開発室って番組で、毎月頭に僕らはあゆみに分からせたいっていうコーナーがあって、そこで出された、ゲームを、月の、月末までに月末の放送までにやるみたいな、月頭に、なんか発表されて月末までになんかやって感想しゃべるみたいなのコーナーがあるんですよ。でそこになんかこうね、照準を合わせてというか、みんなも、気になった人は同じようにやって感想を送るみたいなのがあるんですよ。でたまたま僕はね、ファンザで、いろいろねなんか安いのやってるよとかセールとかファンザの提供で番組はあるんですけど、僕は DL サイトで、実はすでに買っててすでに買ってたゲームが作品が、あゆみさんの番組でなんか紹介されたからようやくそっかやるかって思ってちょっとやってるんですけど、まだ1日目です多分体験版から抜けてないんじゃないかなぐらいの、まあ、体験版レベルですよね。 あれ何日あるか分かんないですけど、まあまあそんなのをちょっとやって、追いつくか分かんないけどやってるってとこですね。はい、戻ってきたかい？
はいはい
はいはいはい。ね、なんかもうそんなこんなで、なんかメダリストも見てそのゲームもやってっていうことでちょっと忙しくやらせてもらってますっていう話でした。はい、まあまあまあまあ そんな感じでコーナーいきますかね。
はいはい。
はい、ということで続いてはこちらのコーナーです。
別ラジ大喜利のコーナー。
はい、ということで、ございましてですね、今回も、皆さんから大喜利を募集して、大喜利を募集した大喜利答えてもらうというね、コーナーなんですけども、今回はこちらの、大喜利でございました。
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは？
ということでございまして、任天堂ダイレクトということでね、任天堂と似てる任天堂で、発表された注目タイトルをね募集しました。
なおせら順天堂とかでよかったのにね。
順天堂ってなんだっけ？
いや、順天堂大学みたいななかったっ
け？ああ、はいはいはいはい、そういうことね。大学の方か。うん。まあまあまあまあ、そのパロディ系という意味でね、任天堂っていう風なねことをさせてもらったんですけども、いろいろ来てます。リプライでまず来てるやつからいきたいと思いますけどね。こちら、なるみしぐさんからいただきました。
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは？
ドーティーのエアドールライド。童貞のってことね。
エアドール。
エアドール、空気のね。空気入れるタイプの。ラブドールね。ラブドールに乗っかるってことね。童貞が馬乗りになってるイメージしかないですけど。ドーティーのエアドール。
いろんな形があるんだろうね。
うん。いろんなカスタマイズして。これはすぐに行っちゃうみたいな。なるだろう。
それこそ、あれかね。攻撃の方法とかでいろんな方法があるって言ったら、あれなんかね、オションションとかもあるんやろかね。
まき散らすのかな。なんかいろいろね想像できちゃいますけど。そんなバトル嫌ですね。はいはい、
あれなんかこの間配信でやってて初めて知ったんやけど、あれでしょ、なんか原作のエアライドの方は俺やったことなかったか知らんけど、
うん、
アイテム集めから始まるんでしょ
う。ああ、そうね、そういうモードがあるんだよね、確か。時間内に
アイテム集めで始めてから、でそこからはい本番みたいなんで、
そうそうそう、
あのレースだったりバトルだったり、
そうそうそうそう、
的当てだったりとかってことでしょ
う。そうそうそうそうそう。仕組みが面白いよね。
でそれが童貞のっつったら、まあね、最強形態ってやっぱリアルダッチワイフになるんだろうかね。
リアリティがあるのかね。
いや、なんかあったよな、最終形態みたいなやつ、なんか最強のやつ。
そうね、なんかあったあった。で
同じやつ全部集めたらみたいな。
はいはいはい、あったあったあった。でも俺カービィのエアライドに関してもなんかあの通ってないんだよな、俺も実はやったことなくて。だから
そうやったことなかったから、ねえ、なんか俺もなんかこの間配信者が2時3時の人らがやったから、あ、こんなシステムなんだ、へえと思って言ってたけど、
もう俺エアライドのだから新作エアライダーはどうしようかな、買うかな、どうしようかなって思ってたけど、誰か買う人います？やっかなら買いますみたいな感じに。
え、そもそも任天堂あれでしょ、あのスイッチの新しいの買ってないとダメじゃん。
スイッチ2を買ってないと権利はないけどね。あの一応予約したよ、俺予約はした。
もう一回聞くようになるかもしれんけどさ、みんなに、買う予定の人あるってか、なんか抽選のあれやった人いる？ああ、この中で
みんな多分ね、
応募したんだ。
浜さんはね、任天堂信者って言うとあれかもしれないけど、割とマリオ好きだから。
浜さん信者なの？
浜さんマリオ好きだから。
そう、
マリオ系好きだから。浜さんは割と
他いる？なんか応募した人だよね。
ソフト増えてから考える。ああ、そっか。
それこそほらスプラトゥーンの新作がとか、なんかそんな感じの時にもう一回ビッグウェーブが来るかなと思うけど。
あ、確かにね。いや、コンテンツと
今んところなんかめちゃめちゃ強いパンチ力のあるやつ出てないやん。出ますっていう予定ぐらいしかないやん。
そうかそうか、注目タイトルで同時発売的なのはまだ全然できてないもんね。
なんかパンチの強いやつがまだないけど、抽選してる、抽選それやった人いるんかなと思って。
いや、まあそうね、今のうちになんかすごいマシンだなって思って触ってみたいな感もあるし、自分としては。ちょっとそういう意味では一般販売
だよね、まあ、一般販売とか、まあ、そうだよね。
そうなんだ、今回は
やっぱソフトだよね。
熱
いソフトがまだ来てないよね。
あ、確かにね。
でもなんかあれだよね、エルデンリング系か、
あ、そうそうそうそう、
ダークソウルかどっちかの 限定のやつが出るんでしょう。
フロムソフトウェアからね、新作が出る
って、
ね、
独占のやつが出るみたいなの聞いたけど、
そうそう、スイッチ独占で、
それの時になんかあれなのかな、配信者の人とかやって、
まあかも、ね、
ワンウェーブ来るんかな、
うん、そうね、
うーん、
あと、
なるほどね、
ストリートファイター出るんでしょ、6、なんか、まあ他のやつでも
出ないだとか
スチームでできちゃうけど、
ね、いや、もっともっとそうだよね、なんかハードウェンで持ってたらあんまり買わんよね。
そうなんだよな、
いや、スイッチしか持ってない人とかだったらわかるけど、うん、そこなんよね。
まあまあまあ、まあ、まだスイッチでも十分だし、他はスチームでもできちゃうしっていう意味では本当に、うーん、まあ今後の展開に期待ってとこなんでしょうね、
そう、熱いソフトが来てからじゃないかなと思って。
まあまあまあ、もうちょっとね、もうちょっと欲しいと。うん、はい、じゃあ続きましてですね、新馬お兄さんからいただきました。
はいはい、
ニテンドーダイレクトで発表された注目タイトルとは？
ゼルダの伝説、時のおなすけ。
あ
ゼルダは出るんかいって。
あーね、
ゼルダ
どのシー、あーでもね、どのシステムによるかよね。
どのシステムか
な。確かに、いや、なんかほら、ゼルダが主役のやつとかだと、ほら、モンスターとかいっぱいいたやん。
ああ、はいはいはいはいはい、あ、知恵の借り物ね、
モンスター倒して、そうそうそうそうそ う, そうとかもあるし、
あれは確かにね、
どのシフトに来るかよね、うん、スタミナゲージとかあるやん、ちょうど、
あ、
しかも、
はいはいはいはい、
面白いことに
そういうこと、
ね、体力ゲージもあるやん、はいはいはい、でマスターソード抜くときどっちかのゲージに何個までいるとかあるやん、
はいはいはい、はい、
ってことは鍛錬とかもあるわけでしょ、そのシリーズへと、
はい、なるほどね、
ね、結構18禁ゲームとしてはありなんじゃない。
確かにね、ゲージとはあって、
あー、でもなんかあれじゃない、なんか耳の形状がっていう人いるかもしれないねキャラクリできたら最強なんじゃない
ゼルダじゃねえじゃん
ヒューマンとかさ、ね、あのアンドロイドとかあるじゃん、なんか例えば
あと、うん、ゼルダの伝説って言って主人公がリンクみたいなね、まあ、あれすげえなんか燃やるんだけど、あれなんだ、なんでだっけなんか理由がある
んだ、なんでだっけな、なんか理由はあるんでしょ
う、うん、
まあでも結局はほら、なんかハイラル救おうぜが大体、
ハイラル救う系がね、うん、そうそう、
ハイラル救おうぜで、あのどの時間軸のどこに当たるかみたいな感じや、確か、
そうね、
あのガノンが何だったっけ、なんかフォースの力みたいなのを持ってる時は、
ね、うん、
あ、なんで力の欲望に負けた場合は豚の状態になってるしとかあるじゃん、
はいはいはい、なんかこういろいろ
あれの時間軸のその後のそのシリーズの後の話ですみたいなのあるやん、
はいはいはいはい、なんかそれぞれちょっと違うんだよね、っていう、
ね、あれびっくりしたよね、なんか単体のシリーズなんかなと思った、ちゃんとそういうストーリー性もあるっていうのはちょっとびっくりしたけど、
あるある、
うん、ちなみにゼルダも俺あの見るシリーズとかあの配信者のやつで大体はチェックしてるから
ああ、もう今度はゼルダ無双でも見るのかな
ゼルダ無双とか多分
見ないんだ、それは見ないの、
ゼルダ無双にストーリー性があるっていうのなら見るけど、
いや、だあれは多分だってそのブレスオブザワールドの前の話みたいなやつだったでしょ、あれ確か、
あ、そうなんだ、
そうそう、100年戦争だなんだみたいないう話でね、なんか今度の新作もそんな感じっぽいよ、スイッチ2で出るゼルダ無双っていう、
そうなんだ、
ゼルダ無双ってタイトルだとゼルダが無双してるんだかっていう話ですよねまあまあまあまあ、なんかそんな風なことを思っちゃいましたけど、はい、続きまして山谷さんからいただきました、
はいはいはい、
はい、
ニテンドーダイレクトで発表された注目タイトルとは？
熟女老女7人夏物語男女7人夏物語は聞いたことありますけど熟女と老女、ね、もう全部おばあちゃんばっかじゃねえかってね、
どのシリーズ、どういうあれなの、時メモ系なんかな、
ああね、ちょっと晩婚的なことなのかな
でも声優さんのまあ、キャラボイスあったらワンチャンありなんじゃない
いや、もうグッドオーバーさんが食いついてるよまあね、今時声優さんでおばあちゃん演技が上手い人っていうと誰だろうみたいになっちゃうよね
まあおばあちゃんっていう言い方は良くないとして、
まあ、
あれよね、
妙齢の、
俺もだってあの人行ったら買うよ、あの隊長の人がいたら、広角機動隊の
田中敦子さん、
あ、そうそう、
あのお亡くなりになられましたよ、
ちょっと購入を検討しようかなと思う、
ちょっと待って、
あ、そうなの、
田中敦子さんお亡くなりになられましたこの前、うん、
そう、あとあれララクラフトの声当ててる人とか
誰だっけなそれ、
同じ人だっけあの人、
同じ人なのかな、うん、でもね、まあまあまあ、なるほどね、井上貴子さんとかまあ適任かもしんないけどね、
かな、誰だったろ
う、リブユーコ、え、そうなの知らないですけど、
わかんない、ちょっと待って、ね、
ララクラフトの声優さんね、うん、誰だろう、ラクラフトの声優はでもね、やっぱでも田中さんは出てるね、あとは誰だ、
だよね、
うん、本田孝子さん、海田優子さん、っていうのが、まあ、歴代のね、歴代でやられてるんですねっていう、うん、まあまあ、ま
あ、あ、そう、この海田さん、
海田さん、あ、海田優子さん、ああ
、この人が当ててるんだったら俺購入は一度検討するかもしれないね。
そう、なるほどね、
うん、
なん代表作なんだ、
俺、あ、この海田さんの声も結構好きなよね、
うーん、なるほどなるほど、まあまあまあそんな感じで、続きまして、
あとはサーシロさんね、サーシロさん待ってたらちょっとより交流を検討しようかなと思うけど、
ちょっと
でも任天堂だもんね、任天堂だからスチームで出ねえかなっつって、
任天堂はちょっと
熱望して待つかもしんないな、
任天堂さんね、任天堂ダイレクトでそういうのが出たらね、
任天堂だからな、スチームで出たら考えるかな、
続報待てって感じですかね。はい、続きまして山谷さんからいただきました、
はいはいはい、
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは、
キノコおじさん赤貝村の宝を守れ。
あー、もうほんと日本に寄せたね、あーいいね、
まあまあまあその
まあいいじゃん、ね、しかもキノコおじさんってところがなんかどっちにも取れるからいいや、
確かにね、キノコと赤貝っていうのがまたなんかとても
そうですね、いい表現してるよね。
すごいね。これそう横スクロールなのかな、わかんないですけど、ジャンルなんだろう。
いろんな状態になれるんかな。
うん、ね。
ちょっと不思議じゃない。ファイヤー出すってどんな感じなんだろうね、逆に。
ファイヤー出るのかな。
ねえ、なんかほらキツネとかはさ、ほらタヌキはなんとなくコスチューム的なイメージやんか。
はいはいはい、
あとね、あの最強状態になったらどうなるんかな、
はいはい、スターをねゲットしてどうなるかなって、
星状態になったらどうなるんだろうね、
なんかいろんな状態が気になりますけどね、キノコおじさんメーカーとか出るのかな今
後出るんじゃない
出たらね、みんながいろんなマップをね作るっていうね、
多分 RTA とかも絶対出るよ、
出るかはい、じゃあ続きまして山谷さんからいただきました、
うん、
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは、
人妻プラス、ラブプラスってこと、
ああそういう系ね、
人妻プラス、はいはいはい、デートするの
かな、なんかよりリアルチックな感じがあっていいんじゃない、
もうなんかちょっとね大人な雰囲気だよな、
ねえ、なんかあのふ不倫っていう、どういうこと、最終どうなんだろう、不倫になっちゃうの、うん、どうなのみたいな、
本家の方はなんか熱海に旅行行くっていう話があって、なんかそこが聖地になってたんだよな、熱海が熱海で一緒に行くみたいなのがあったけど、これどうな、熱海旅行行くのかこれは一つ
は、でもそこはやっぱちょっとほら本家より変えんていかんからさ、
うん、どっかね、
熱海じゃないなんかああいうところでしょ、
温泉街とかそういうと
温泉街とか、
うん、大分あたりかな、別府かな、
あ、別府いいかもしんないね、
別府あたりでは
いはいはい
行くのかなって、いやもうこれもグッドオーバーさんが欲しそうなタイトルになっちゃってますよね、
いやでもな、そうだな、それもなんか海田さんが入ってたらちょっと交流を検討するかもしれないね、
もう大人な雰囲気でね、うん、出ますかね、はい、続きまして山谷さんからいただきました、
はいはいはい、
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは、
兄貴の秘密ふんどしスペシャル、ちょっとこれだけなんか元ネタが分かんねえんだけどさ、兄貴の秘密ふんどしスペシャルなんだこれ
どういうゲームなんだろうね、
元ネタが分かんねえ元ネタなんだこれ、
なんだろうね、ちょっと分かんないね、
ふんどし、
でもなんか多分筋肉隆々なイメージだよね、
なんだろう、突っ張り大相撲的な感じだかな、なんかふんどししてるし、
うーん、ね、すげえいいケツしてんじゃない、
いいですよ。もう本当に、
ね。いいケツしてるでしょ、多分。その感じ。う
ん、確かにね。なんか、あ、なんか、ホモ的なやつだな。
いや、でもこれはなんか、あの、スネークの人が声やってたらおもろそうだな。
大塚さんがね。
うん、うん。大塚さんが声やってたらおもろそうじゃない？
まあまあまあ、そうね。確かにね。もう。
うますぎるとかっつったら面白くない？
まんまスネークなんだよな。いやね、うん、待たせたなって言って。
あ、いいね、待たせたのもあったりね。
もうだからスネークなよ。はい、じゃあ続きましてですね、こちら、ハマハマさんからいただきました。
はいはいはい。
ニテンドーダイレクトで発表された注目タイトルとは？
マーブルチョコ VS コーンカップ。これあれでしょ、 マーベル VS カプコンってことでしょ。元ネタはね、
コーン
カップっていうあれでしょ、アイスの持つやつでしょ、持つところでしょ。
いや、なんかそこがなちょっと弱いなと思って。
だから
マーブルチョコみたいなその商品名のあるコーンがとんがりコーンとかに言えない、
うん、カプコンとコーンカップでかけてるでしょ多分。
あ、でもマーブルチョコととんがりコーンでいいんじゃない。
なるほどね、まあ、
チョコとコーンの戦いでしょ。
チョコとコーンね、そうマーブル
チョコ、どんなキャラがいるんだろうね、青色赤色とかいるんかね、マーブル側。
マーブルチョコ側はね、うん、目からビーム出せるか。わかんないですよ。
とか出すんじゃない、あのマーブルチョコの形状から目からビームとか。
ビーム、ね、
あ、なんならひもも出しちゃってね、ピャッつって。
だからね、いろいろね、いるのかな、鍵爪のキャラとか いるんすかね、
まあいるでしょうね。
コーンカップは、
まあ、コーン側はね、まあ仮にとんがりコーンにしたらね、うん、なんかいろんな味のやつがあるから、そんな味のおばつ出したりするんだろうなと思って。
あ、まあまあまあ、そんな、
だから挑発伝説みたいなのは、あのとんがりコーンがこうやってやったりするんでしょう。
ああね、はい、
100歩超余裕っつってね。
あとノリさんがデザインするキャラクターが出たりするのかな。トンネルズのノリさんが、木梨ノリだけデザインのキャラクターがね、実装されたっていう話がありましたよ昔。
あ、そうなんだ。
そうノリマロってキャラクターがいて、それがなんかこう、うん、そのマーベル側からなんかクレームが来て、消されたっていう、歴史に消されたキャラクターってね。
あ、相手側からそういうのあるんだね。
こんなやつにうちのヒーローがやられるわけにいかないみたいな。
あ、そういうことか。あ、まあまあ、それはそうだよね。なるほど、キャラたちを守ったってわけね。
そう。
でも格闘ゲームだからしょうがないと思うんだけどな。
いろんなキャラクターがねいていいんだろうと思うんだけどね。で、そんな中最近なんかそのカプコンのコレクションシリーズみたいなところで、うん、ノリバロ復活したんだよね、
うんうん、
なんか使えるようになってるっていう。
ああ、そうか、海岸版では使えなくなってる。
そう、海岸版では、だから日本版の特殊ななんか初期のロムしかなんかできないみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう歴史から消されたキャラクターっていうのがいたっていうね、話でしたよ。はい、うんうんうん、続きまして浜浜さんからいただきました。
ニテンドーダイレクトで発表された注目タイトルとは？
前科の面接。
前科の面接、
前科者の面接ってことでしょ。
どういうゲームになるんだろうね。
ゼルダの伝説ならね、前科の面接
ね。え、前科の面接ってどうなんだろうね。
いや、
それって何、あと前科を消す話になるんだろうかね。
履歴書でここの空白の期間何があったのって言われるんでしょ。やだな、なんか、
あ、そういう系のゲーム、いかにそこをごまかすかのゲーム、
ごまかすかだろうな、うん、面接、
そうなってくると逆転裁判的なチックになっちゃうね。
面接に受かるかどうかのなんか受け答えの、ね、話になっちゃって
、意義ありとか言いそうやん、なんか。
はい、確かにね、
意義あり。
いや
ー、くらえとかね。これだっつってね、くらえとかやったりするんだろうな。
そう、多分ね、前科者の職探しは難しいよって話
ね。探索パートとかあったりするんだろうな。
はいはいはい、面接官の弱みを握るってパターンもあるかもしれない。探索するときに、
ここ、まあ、大体そうでしょ。
そう
で、証拠を集めてで、ね、いざ面接開始でみたいな。
そう
一次面接二次面接みたいなフェーズがあってねみたいになるんだろうね。
そうね。 はい、さあ
何の話だよ本当に。
さあ前回の面接でございました。はい、ラストです。浜浜さんからいただきました。
任天堂ダイレクトで発表された注目タイトルとは。
任天堂オールスター大乱行スプラッシュブラザーズ。
いいねストレートで。ああいいねいいね。
もうい
ろんなキャラが参戦するんだろうな。面白そうだな。
前科の面接参戦ってね。なるでしょ。
うおーってなるんだろうね。
うおーって
なるんだろうな。
キノコおじさん参戦。
それならなんか俺なんかね加藤鷹参戦とかなってほしいよね。
いや参戦ムービーね。もう本当に
ねえ面白そうや。
いろんな今までのあれこれが、うんうん、
どうっていうのあれかもよ、うん、秋色嬉しくなるあの小倉アリス参戦とかなるかもよ。
おーってもう参戦ムービー来たらもう大興奮。
キチャーつって
キチャーオーマイガーオーマイガーってなる。海外のリアクションぐらい。もう椅子から転げ落ちる。いろいろあるよね本当参戦ムービーって
ねえ。
What? What? みたいな。What? あの参戦ムービーの海外のリアクションの面白さいいよなあれな。本当に。
ねえマジで海外だとリアクションでかいもんね。
でかい。本当に。
いやなんかほら対バンの時もさなんかちょいちょい話したりするんやけどさ、うん、リアクションでけえもん。
ああそう。
そうおうみたいな感じやからね。
やっぱ海外の人ってみんなノリがそうなんだな。
ノリがいい。
うん。いやーそうね確かに海外の人最近あんま交流がないですけどもなんかそうねそんなイメージはありますよそういう確かに。みんなすごいんだろうなっていう。よブラザーみたいな感じのイメージがある。
あでもそんな感じよ本当に。
ね。やっぱそうなんだ。
でなんかノリよかったらグッズくれるしね。これいいよあげるっつって。えいいのっつって。なんかそれで帽子もらったし。
マジか。面白いな。
なんかセットめんどくさい時愛用しとるけど。
ああそうなんだ。帽子ねいいな。まあまあまあそんな感じで。ございましてですね。まあ以上ですけども。
はいはいはい。
大喜利。
はい。
はい。ってことで、
皆さん。いやでも一番最後は良かったっすね。
やっぱ最後集約したね。
うん、
もうずるいよ、任天堂オールスターズは。もう、やっぱそうなるよなっていう。
でもね、ご本家の方であるからね。
でもそうそうそう。
オールスターズ的なゲームだね。
オールスター的なね。そうそうそう。あれもいいよね。スマブラもね、うん、スマブラシリーズも、まあまあ今後も出るのかどうか分かんないですよ、スマブラも。まあ出たら人気なんだろう
な。でもなんかスプラをもじったやつがなかったね。
あ、スプラトゥーンなかったね。うん。
ねえ、スプラもじったやつ来るんかなと思ってたんやけど。
ちょっとそこら辺は皆さんちょっとできなかったのか分かんないですけど、うん、なかったですね。はい。まあそんな感じ。
なんか面白そうやん、なんか。
まあ確かにね。じゃあそんな感じで続きましてですね。続きましてじゃないや、
はいはい、
次回の大喜利、はこちら先週からちょっと言ったやつをちょっと採用しようかなと思ってます。
急いでるうさぎさんはどこに向かってる。
はい、ということで、この急いでるうさぎさんはどこに向かってるかをちょっと皆さんにね教えていただきたいなと。もうなんかこうねファンタジーな大喜利をねちょっとかましていこうかなと思ってます。
はいはいはい。
なんかうん、あ、日本の夜明け。急いでる急いでる。坂本龍馬かよ。夜明けぜよってなるやつです。急いでるうさぎさんの、向かってる方向をちょっとね、皆さんから、教えていただきたいなと思ってますっていう感じでね。
はいはいはいはい。
まあそんな感じで、もうそろそろそんな感じでエンディングいきましょうかね。
見ますか。
はい、行きましょう。
いいんですか。
はい。いいんですってことで。
いいんですか。
いいんです。
ペパリーゼ
ダブル。ペパリーゼダブルも。
いや、しばらくやってなかった。やっといた方がいいかな。
しばらくカビラ自衛は来なかったな。いいんですかって。
ずーっとするしてたけど、あ、そう思えばやっとかんとなと思って。
いいんです。もう、募集してたっけ。
いや、募集はしてない、してない。
なんか、昔はあったよなって思いながら、いいんですってね。うん。もうしばらく募集してないから、あれだったんですよね。うん。 昔来てたっけぐらいの感じ。なんかあったような、なかったようなですよね。もうなんか、僕のなんか呼ばれてないよみたいなんだったら、いいんです。またなんか送ってきてくださいっていう感じで。はい。じゃあそんな感じで、エンディングなんですけども。
はいはい。
まあそんな感じで、皆さんからね、いろいろ募集してます。小学校の思い出もまだまだ全然、言ってくれたら読みますので。
うん、
なんかね、くれたら、割と好評を博したみたいで、なんかありがたかったですねっていう話ですけど、まあそんな感じの、いろいろ、あと、コナン、面白かったよでもいいですし、まあ、なんていうか、うん、そういう、感想メールでもいいですし、次回もね、またなんか、いろいろ喋っていくのにあたって、なんかこう、トークテーマとかもあればね、言ってくれたら、喋りたいと思ってますっていう感じです。はい。以上、そんな感じで、大喜利とか、その他もろもろのアドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakarani@gmail.com までよろしくお願いします。はい。
はい、
ってことですけど、あとお知らせなんかありますか？じゃあ。
お知らせね。お知らせは、まあ。
まあ、前回
あれじゃない、5月にまとまってライブありますぜっていう感じかな。まああとあれかな、なんか今日なんか割るだけ現役タイプのやつあるやん。
何それ？
ジュースとかの。
ああ、まあジュースもそうか、カルピス的なね。
ああ、そうそう、あれのなんか炭酸ジュースバージョンみたいなあるじゃん。
ああ、あるかな。うん、
そう、あれのなんかメロンソーダのやつ今日買って飲んでみたいんやけど、割といいね、自分の好みの割合で割れるから結構いいかも。
あー、なんとなく、そうね、そう、自分の好みでできるような。
あー、そう
コーラもある
の、コーラ、まあペプシの方かな。
そんな、
サントリー側が出しとるやつやから多分これ、デカビタとかさ、
はいはいはいはい、
デカビタとかペプシとか、それの今回メロンソーダ、なんかファミリーマートで30円引きみたいなクーポンが出てたから使って買ってみたけど、
うん、
割とありだね。なん、炭酸でそんなんいらないでしょとかって思ってたけど、
まあ、炭酸
でもあのほら、なんか、炭酸ってさ、なんか、ま、ほら若い時ってガブガブ500ミリ全部飲んでたじゃん。
あるある、うん、
今なんか500もいらんくない？
わ
かる、この気持ち。
わかるわかる。
だいたいね、あの残り半分、6割ぐらい飲んでいらねえなーがあるから。
あーね、そういうことなんだ。
ちょうどいいぐらい、コップ2杯分で、あ、ちょうどいいなっていうのができるから結構ありかなと思った。
うん、なるほどね。そういうこと
で、あとなんかメロンソーダってたまに飲みたくなら、
メロンソーダは、ああ、でもそうね、ドリンクバーとかあったら飲みちゃうかもしれない。なんか、
あ、そんなにお好きじゃない秋色は。
いや
結構なんかメロンソーダ好きで、
あ、でもガブ飲みメロンはたまに買ったことある。
あ、そう、あのガブ飲みメロンとかさ、あの、うん、前は1本買って丸々飲んでたけど、それもなんか6割ぐらいで飽きてくるよ。
あ、そうなんだ。
そう、残り4割残ってみたいな、うん、なんかそれが調整できるからめっちゃいいなと思って。
はいはいはい、はい、いや確かにな、自分もなんか飲んでて、あの次の日に回すことあるもん、飲みかけで飲みかけのペットボトルが家にあるみたいなね。
でしょ、なんか、うん、全部は飲まんけど、でもなんか今の気分飲みてえなの時に、ああ確かにそういう面でありだなと思って。
なるほどね、まあ、そういうおすすめ商品という感じかな。
結構ありやね。なんかこれマジで牛乳で割ってメロンミルクもありとか書いてるから、お、確かありかなと思って。
うわ、アレンジも
本当にあのメロンシロップ、
うん、
味、
メロンシロップ
は現役はメロンシロップの味
それをいかに割るかっていうね。
あ、そう、いかに自分のあの濃い人はガツガツに入れて攻めて飲んでいいし、
いや、まあ、炭酸にもいろいろ。
でもね、俺ね、なんかね、うん、なんか表記上だったら4対1で入れてねえだけど、3対1ぐらいの割合が好きかも。
あ、濃い方がいいってこと？
ちょい濃いめで飲むっていう。
あ、まあまあいいよね。
で、濃すぎたら氷入れてみたいな。
うん、確かにね。うん、あの
結構ありかも。
炭酸の強さとかもあるでしょ、好みとか、強炭酸とか。
ああ、あるある。
うん、ああいうのもね、それぞれね、なんか
結構ありかもって思ったね。
ああ、なるほど。
なんか舐めてた、こんなん誰が買うねんと思ったけど、意外と買ってみたらありかなって思って。
はいはいはいはいはい、 あ、そういうおすすめというね感じか。
そうそう、炭酸嫌いな人最悪炭酸じゃなくていいしね。
まあ確かにね、うん、水で割りゃあね普通にメロンジュ
ース、まあ、ただコーラと牛乳は多分合わんだろうね。
コーラはそうね、コーラ
はこのデカビタのやつがあったらちょっと試してみたいよね。
デカビタね、もうドリンクバーレベルでしょ。
このシロップとデカビタ C を割ってデカビタデカメロンみたいなレシピとして書いてるから、
あ、デカ
子供楽しい混ぜ混ぜレシピとか書いてるから、あ、確かありかもなと思って。
本当になんかドリンクバーの混ぜるやつみたいなことになってんじゃん。
ああそうそう、それをなんか家でできちゃうみたいなので、
そうね確かにね、わあなんか面白そうではある。まあそんな感じかな。でも僕は言うても、 それで言うとお知らせと呼べるお知らせは言うほど僕としてはないんですけども、あれです。
今日でしょ。
うん、あ、まああれですよ。今、4月から TBS ラジオの方で、日曜のお昼12時から1時間アンジェリーナ3分の1が生放送やってます。お昼の顔になりましたついに。
ああそうなんだ。
お昼生放送。いやしかもその前の時間が安住紳一郎で、安住紳一郎アンジェリーナ3分の1爆笑問題という並びでラジオをやってる生放送。
ああそうなんだ。
だからすごくなんか面白い布陣というか、東京のラジオ番組 TBS ラジオの方、皆さんよかったら聞いてみてくださいって感じですかね。このまああれですよ、なんか家のことみたいなホームっていうテーマで1時間メール募集してたのよ、アンジェリアさんの番組、でとそれでもう僕もちょっとメール送ってみたら、僕の家は薪で風呂沸かしてますってやつ、もう鉄板エピソード。
あーもう鉄板ネタや。
うん、読まれた読まれた。
お箱やん。
読まれた読まれた。やっぱすごい。受けてた。やっぱすごい、こんな時代にねみたいな感じで、なんかやっぱ。
そらそうでしょ。いや受けると思うよ。
やっぱなんか普通のガスよりもぬくもりがやっぱあったりするのかなみたいなことをね言ってましたけど。ね、
ちゃんとなんかラジオやってる人だね。ちゃんとこう話を膨らませる感じでいいね。
うん、そうそうそうそう。で
プププダッサーで終わらんのがいいね。
終わらないんだよ。そうそうそう、ちゃんと、
あいいね、
ちゃんと寄り添ってくれる、
ちゃんと拾ってくれるんや、うん、あ
でその後ヤバヤンさんも
何アキロそれにキュンってきてんの。
キュンって、あやっぱアンジーっていいよなってみんなに愛されてんなって愛されてから1時間も生放送やらせてもらってんだよいいよね、うん、っていう、その後山やんさんもメール読まれてて、
あそうなんだ。
そう、山やんさんはねマイホーム買いましたって話だった。
へ、あそうなんだ、ね、
そういう話うちには一つも待ってこないんだけど、大喜利ばっかりで。
まあそんなねプライベート全開で晒すようなわけないだろ、まあ、
わけないけど、別ラジにプライベートが一切ないっていう山やんさん山やんさんのパーソナルな情報を他のラジオで知るっていうね。
まあそれもそれでいいんじゃない
面白かったですけど、そういうことですね。はい、まあまあまあそんな感じで、ございまして、まあ皆さんもよかったら聞いてみてくださいって感じですよね。生放送でなんかラジコのとかうちの地域じゃ聞けないよみたいな人もいるかもしれないですけど、そういう場合はポッドキャストの方でも配信されてます。Spotify とかでも聞けます。はい、アーカイブみたいな感じで残ってるんで、そちらの方でも聞いてみていただくのはいかがでしょうっていう感じですね。はい、それがまあ僕の不況でした。はい、お知らせでございました。まあそんな感じですかね。じゃあそんな感じで、別ラジ第445回でございました。はい、
はい、
お相手はアキロと
高橋でした。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。